グリーンピースジャパンエネルギー核問題担当でいらっしゃいます鈴木和江さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。10キロ20キロと避難区域は広げたけれども、はい、まだまだ被害が大変な、あの放射能量などにもかかわらず、やはり福島郡山市などの都市部には避難区域広げませんでしたので、これは大変なことだなと思いました。で、子どもに対しても、あの年間20ミリシベルトという、非常に高い、基準を押し付けて、でそれは20ミリシベルトというのは、いわゆる放射線管理区域といって放射のマークをつけて厳格に管理しなきゃいけなくて、18歳未満はそこでは作業してはいけないって言われている放射線の値の4倍の値を子どもにということなので、これ大変なことだということで、特にその子どもの被曝の問題に取り組んでます。
そのじゃ本来は専門的にその放射能と関わる仕事の方が注意しなければいけないような放射線量を子どもに浴びてもそれまで OK っていうふうに政府が言ったってことですよね。
そうです、
それは本当に怒りを持って多分受け止められたと思うんですけれども、
はい、で特に事故直後は福島県がお雇いになったアドバイザーの方が100ミリシーベルト以下は浴びても大丈夫だという宣伝をしまして、はい、各地で講演会をして、で福島県の方もとてもそれで安心なさったりして、で子どもも外で遊ばせてもいい、マスクもいらないということで、子どもを外に出して遊ばせた親御さんなんかもいらっしゃるんですよね。で今となってみればそれで被曝させてしまったということで、もう親としては自分を責めているという状況ですので、はい、そういった間違った非科学的な広報をやっぱりこちらで指摘して、 できるだけ本当のことをお伝えしていきたいと思ってます。
いまだに大したことないよって講演会活動をなさっている先生方もいらっしゃるようですね。
そうですね、さすがにその山下さんっていう100ミリシーベルトでも大丈夫っておっしゃった方は最近ちょっと控えめにおっしゃってるらしいんですけれども、けれども例えばこの間も食品安全委員会というところで食品の基準を決めるための評価書というのを出しましたけれども、そこでも100ミリシーベルト以下は言及するのが困難だというよく分かりづらい評価書を出しまして、
はい、
結局いろんな先生の間で100ミリシベル以下の低線量の被曝についての文献も当たっていたんですけれども、なぜかそれが結論には入っていないことになっていますので、はい、非常に今危険な状態だと思いますね。
あえて、その危ないよっていうふうに訴えている文献は抜かれているということを
検討されているんですけれども、はい、結論には入らなかった。結論としては100ミリシーベルト以下では健康被害については言及するのが困難だという方向の結論になってしまったんです。
なんか不思議な表現なような気がしますけれども、
そうですね、実際にチェルノブイリに行ってみれば25年経ってもまだ子どもたちが病気がちだったりとか、はい、実際に病気になっていたりとか、そういった事実がありますから、当然低線量なわけですよね、はい、もう事故から25年経って、はい、ですのでそういった事実がありますから、はい、それから目を背けないでいただきたい、はい、でそれがこのままの避難もさせないということであると、食品基準も緩いというままであると同じことが起こってしまうんじゃないかと思って心配ですよね。
そうですね、じゃあはっきり説明ができないだとか証明ができない、理論付けて、言えないっていうのであれば、でももしかしたら危ないかもしれないなら全部こう危険なものを避けようという対処ができていいと思うんですが、どうしてしないんでしょう。
なんか環境の世界には例えばダウキシンとか発がん物質がいっぱいあって、はい、結局因果関係がわからないものいっぱいあるんですけれども、予防原則というのがありまして、分からない場合は安全側に立って予防しておきましょうという原則で、はい、発がん性物質の規制なんかは行われてきてるんですよね。で放射線に関しても全く同じように取り扱うべきだと思うんですよね、 でなぜというと、はい、あの一つにはやはり賠償問題があると思うんですけども、何もかも放射線のせいにしてしまうと、まあ、賠償が広がってしまうっていうのを危惧されているお金の問題かな、はい、でもお金の問題は命には変えられないので、うん、あのこれはいくら税金を使っても、うん、あの国民の皆さんはこれに関しては、はい、あのそんなに使うなっていうことはないと思うので、使っていただきたいのと、はい、あとやはりあの原発のを推進してきましたから国はあの、まあ、今後も、まあ、安全な原発をという、うん、あのことで進めていかれたいようなので、はい、そのためにはその原発が危険だという結論は出したくないっていうのがあると思うんですよね。
これからのこととそれから、まあ、一回認めてしまうと全部それまでの保証はしなければいけないので、とにかく二の足を踏んでちっとした対策の原因がそのあたりにありそうだということですね。
ですけどもやっぱりみんながあの声を出していけばそれ変わると思いますので、あのそれは例えば広島長崎の被爆者の方とその被爆原爆と病気の関係とか、あと原発の労働者の方の白血病になったりした場合の原発労働との関係とか、やはりあのずっと声を出されてきた方がいらっしゃって、で停戦料のものでも保障が与えられたり労災認定が認められてる認められてきたりしてますので、はい、あの同じように、そして今度は規模が大きいわけですからもっと多くの人の声が必要だと思いますけれども、あのみんながこの問題に気づいて声を上げればあの政府も変わらざるを得ないと思います、
はい、とにかく気づいてとにかく意見を言う、何か発信するっていうことが大事なんですね。あのグリーンピースでは今福島の放射線量をちゃんと測っていこうっていう活動をなさっていますよね。あの具体的にどんなことをなさってますか？
今はあのやはり子どものことが心配なので、はい、あの学校を2学期再開していいのか、そういったことが問題ありますので、うん、あのまずはあの学校の放射線量をこの夏にあの測ったんですね。除染後ということで、はい、今年の夏多くの学校で氷土を剥ぐなどの除染活動が行われましたので、はい、その結果じゃあ学校安全になったのかなということで調査をしました、はいはい、であの結論なんですけども、あの残念ながらまだやっぱり子どもたちが安心して学べる環境ではありませんでした、うん、福島も、はい、あの高線量のところと、まあ、比較的それよりは低いというところがありますので、はい、一律に全部の学校を閉じてあの子どもたちを疎開させるべきだとはあの申し上げられないんですけれども、はい、少なくとも福島市郡山市などの地域の高線量のところにある学校についてはたとえ除染をしても実際あの年間でいうとチェルノブイリ周辺国であれば、はい、避難の権利が生じてその方たちが避難した場合に避難費用の保証があったり、うんはい、住宅 の, あの提供があったり、はい、もうお仕事の斡旋があったり、そういったような区域なんですよね。
除染した後でもなおかつ、はい、そのくらいの高線量、はい
は
い、
でしかも学校の外を一歩出ると町の除染というのはまだ終わってませんから、あの、ま、あの終わってないので、あの、はい、一歩出るとまた高いんですよね。でご自宅その一般市民の家庭の除染というのは今試験が行われているテストが行われているような段階で全く終わってませんから、はい、もう学校の一部分が低くなった、
はい、
でそこで活動をし、でも今回の調査で分かったのは、はい、あの高校などは広いグラウンドが広いので、四角い部屋を丸く履くような感じで除染が行われているような感じでこう境界線が残ってしまっている、
はい、除染したところしてないところが明らかに分かるような、
はい、そういったことが分かりましたし、あと屋根 の, あの除染が氷土を剥いだ後に屋根を除染した場合、水でなんかこうジャージャーって流した場合、その水とかあと雨もいっぱい降りましたから、今年のは、
はい、
で雨が下に落ちてそこだけがまた再汚染をしてしまうというあのことも分かりましたので、はい、あのまあまあ、安全な場所になってないんですね、うん、でそのそこでまた 工程で泥んこになって汗かいて、そしてまた一歩出ると、はい、まだあの除染されてない町を通学路を通って、はいはい、で除染されてないお家に帰るということになるので、はい、あの除染のが完了して、で安全が検証されるまでは、はい、子どもたちやっぱりあの疎開していただくことが重要だと思います。そして年齢の低い子どもたちに関しては、お母さんやお父さんと一緒に、あの一時期他のところに行っていただいて、でそちらで保育なり教育なりを受けるという制度を、うんはい、あの作っていただかないとと思ってます。
本当にいろんな事情がおありだろうし、いろんな思いもおありなんだろうけれども、でもあえてその土地を離れた方がいいと思わざるを得ないところがいっぱいあるということですよね。
あの子どもに関して、あと妊婦さんもとても心配です、うんうん、なのであのきれいに除染が終わるまで、はい、少なくとも終わるまでは、あの一旦線量の低いところに移動していただいた方がいいと思います、うん、ただあのいろんなご事情があると思いますので、はい、あの線量の低いところにご親戚がいらっしゃるとか、うんうん、あるいはもう自分はお年だからとか、はい、いろんなご事情があると思いますから、その区域全員避難、強制避難というのではなくて、その避難を希望される人が自主的に避難した時の費用の保証は、あのすべきだと思います。これは広範囲にすべきだと思います。で、あの実際本当は避難したくてもできないとか方がいっぱいいらして、まず第一はあの費用の問題なんですよね、経済問題。
そうですよね、
なのでそれはケアすること、はい、それからもう一つは、あのご家族の理解が得られないというのも大きいんですよね。そのおばあちゃんが、
はい、
そんな大丈夫だよとか、 あとご近所の方が、はい、まあそこの方ちょっと神経質ねとか、あのそういうことでその避難できないということがあるのは、逆に政府がきちんとこの地域は避難が必要だよって言ってくれてないからなんですよね、はいはい、なのでこの地域はあの避難が必要な地域だということを政府があのはっきり言うということが大事だと思います、
はい、政府はそういう重要なことを認識してないわけではないんですよね。
私が認識しているくらいなので政府も認識していると思うんです。
ですよね。